画の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。映画の話をしよう。ナビゲーターの小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、でその深掘り解説を担当する岩本博史です。まずはですね、6月にご紹介した悪は存在しない、これをですね18歳以下なら500円で見られるというキャンペーンのご紹介です。
はい、すごいキャンペーンが始まりましたね。湯本駅前ミニシアター倉本で今月から始まったキャンペーンということで、こちらが浜口竜介監督が若い人たちにもぜひご覧いただきたいというふうに始めたキャンペーンということで、浜口監督は悪は存在しないがティーンエイジャーもしくはファミリー向けの映画と言われたら正直わかりません、しかしだからこそ見てみてこんな映画もあるのかの体験になったらというふうにコメントしています。
そうですね、浜口監督のインタビュー前回たっぷりお伝えしましたが、はい、この映画若い世代には初めてかもしれない体験になると思いますので、若い人たちぜひご覧ください。
はい、
さて今回は今日封切られたアニメを2本ご紹介します。
はい、
で1本は今から40年近く前に制作されたイギリスのアニメ映画風が吹くとき、原作は絵本でして核戦争をテーマにしています。でもう1本は世界にファンを広げる大ヒット漫画のアニメシリーズ、その劇場版です。オリジナルストーリーで描く僕のヒーローアカデミア、ザ・ムービー、ユア・ネクスト、これ待ち望んでいた人も多いと思います。
まずは今日8月2日からマチポレいわきで公開が始まった風が吹くときですね。
そうです、この原作の絵本を書いたレイモンド・ブリックス、サムガリアのサンタですとか、はい、スノーマンで知られてるんですね。
うん、スノーマン映画にドラマに舞台に大活躍、
はい、はいはいはい、ちょっと待ってください。
メメの
それ目黒蓮くんのこと言ってますか。
違います、
あの男性アイドルグループではありません。
この
圧倒的なボケをかましていた
違います、ね、
本当に圧倒的でしたよ、ね、もちろん違います、はい、でこのスノーマンはですね、丸々とふくよかな雪だるま、うん、緑の帽子とマフラーがトレードマーク、皆さんどっかでね目にしたことがあると思うんですね、
はいはい、
で風が吹くときもあのほのぼのとしたイラストと同じ絵柄なんですよ、
うん、そのスノーマン、私なんかのちっちゃい頃、はい、お皿とか
そう
スノードームでなんか見た記憶があります。なんかちょっとニカッとした表情の雪だるまですよね。
ちょっとねにこやかな感じがまたいいんですけどね、
はいはい、そのほのぼのした絵と同じ絵で、はい、核戦争を描いている。
そうなんです、核戦争自体が描かれるのはごく短いシーンで、主人公はね、イギリスの片田舎で年金生活を送る老夫婦なんです、
はい、
で映画のほとんどは2人の会話で展開されるんですね。で2度の世界大戦をくぐり抜けた2人は子供を育て上げて今は老境に差し掛かっています、
うんうん、
で夫妻は新たな世界戦争が起きて核爆弾が落ちてくる可能性があるというニュースをラジオで聞いて、で夫がですね政府のパンフレットに従って保存食を用意したりシェルターを作り始めたりするんですけれども、うんうん、戦争の体験がある2人はですね、こう他愛のない愚痴を交わしながら核爆弾に備える。そんなある日突然3分後に核ミサイルが飛来するというふうにラジオが告げまして、はい、直後に爆弾が炸裂、凄まじい熱と風が吹いて全てが瓦礫と化してしまうんです、
はい、
命からがらシェルターに逃げ込んだ2人は爆発の被害をかろうじて避けられたんですが、うん、家の周りにあった施設は全て破壊されてしまう。生き延びた2人は再び政府の教えに従ってシェルターでの生活を始め、もうすぐ救出作戦が行われると互いに励まし合いながら、うん、それまでの間日常生活を再開しようとするんですが、
はい、
彼ら自身も放射線によって蝕まれて次第に衰弱していく、そんなストーリーなんです。
うん、結構重たいストーリーですね。
そうです、このほのぼのとした絵だからこそ核のもたらす悲惨さが心に直接響いてきます、はい、 監督のジミー・T・村上は日系人、長崎に住む親戚を原爆で亡くしています。だからこそ細かなカットにまで強い訴求力があるんだと思います、はい、で音楽はですねプログレッシブロックの先駆者とされ、まあ、ロックの殿堂にも入っているバンドピンク・フロイド、そのベーシストとして活躍したロジャー・ウォーターズ、主題歌はイギリスの誇るロックスターで俳優としても活躍したデビッド・ボーイが担当しているんですね。で今回公開されるのは日本語吹き替え版なんです。
うん、ということは新たに吹き替えを行ったということですか。
それがですね、1987年の日本公開の際の吹き替えそのまま使っている。
おー、そうなんですか。
これ豪華なんですよ。夫を演じるのは国民栄誉賞も受賞した俳優の森重久なんです。まあ、こう喜劇俳優として人気を博したんですが、晩年は味のある演技派として活躍して、あの舞台屋根の上のバイオリン弾きの主役テビエですね、それで20年900回も出演し続けた。で妻はですね寺内貫太郎一家などのテレビドラマで知られる加藤春子さん、そして吹き替え版の監督を務めたのが愛のゴリーダや戦場のメリークリスマスで世界的に評価の高い大島渚なんです。この戦場のメリークリスマス、ビートたけしと坂本龍一、デビッド・ボーイが共演しているんですが、その縁からデビッド・ボーイが大島渚につないだということなんですね。
すごい。この映画の40年近く前の作品ですけど、はい、私でも知ってる有名な方の名前がたくさん出てきました。
うん、そうなんです。このクオリティやっぱ高いんですよね。この映画の前半、ほのぼのとした夫婦のやり取りをじっくり描いてるんですけれども、新聞やラジオで世界情勢を集めるのにこう熱心な夫で、政治に興味がない妻、その微笑ましい会話がですね、その先の悲劇を際立たせる。で戦争を体験していても核の知識はない夫が頼りにしているのがイギリス政府の発行したパンフレット。これはですね、実際にイギリス政府が発行した手引き書の内容を踏まえているということなんですね。でこれ現代の知識から考えると、これ本当に大丈夫なのかっていうのは思う、そういう内容なんですよ。で知識のない2人、放射能に汚染された屋外で日光浴をしたり、核に汚染された雨水を沸かして飲んだりするんですね。そんな誤った行動を取り続けた末、2人は徐々に放射線に蝕まれ体調が悪くなっていく、その様もリアルに描かれています。この映画風が吹くときは、原発事故に翻弄されたいわきの方々にぜひ見ていただきたい作品です。
はい、もちろん、まあ、いわきや浜通りの方にとって原発事故っていうのは、まあ、過去のことではないですし、そうですね、まあ、今も様々な課題があるんですけども、はいはい、まあ、原発事故当時は普通に考えたらえって思うようなデマも、私もたくさんその踊らされてっていうことがあったので、まあ、どんな情報をどのように得て何を信じるのか、まあ、震災から13年経った今だからこその見方ができるかなっていうふうに感じました。
そうですね、まあ、本当に核っていうのはなかなかまだ分からないこともあるっていうこともね、
はい、
それを理解しながらご覧いただきたいなと思います。
はい、はい、さてもう一本は僕のヒーローアカデミア、ザ・ムービー、You are next ですね。
そうですね、堀越康平さんが週刊少年ジャンプに連載している漫画が原作、うん、でコミックスのシリーズは世界での累計発行部数が1億部を突破する、本当に圧倒的な人気なんですね、うん、
はい、
で NHK に行った時、私夜な夜な漫画クラブという番組をやってたんですけれども、うん、出演者の一人のオカリナさんが激推しだったのがこの作品なんですよ。
激推し、はい、オカリナさんってお笑いコンビのおかずクラブの芸人さんですよね。
そうなんです、
漫画好きで有名ですよね。
そうなんです、そのオカリナさんがセリフの一つまで覚えていたのが僕のヒーローアカデミア、まあ、略してヒロアカだったんですよね、はい、まあ、なんならですね、人生に大切なことのほとんどはヒロアカのセリフから学んだくらいのことをおっしゃってましたからね。本当に
すごい、それほど人気のヒロアカ、どんなストーリーなのか、はい、初心者の私にも分かるように説明してください。
まずはですね、世界の設定が特殊ですので、そこから説明します。
はい、お願いします。
舞台になるのは世界の総人口の約8割が個性と呼ばれる特殊な能力を持った超人たちの社会なんですね。で個性はこういわば超能力、例えば触れたものを無重力状態にするですとか、うん、驚異的なスピードで走るですとか、そうした特殊能力のことなんですが、はい、この世界では個性を悪用する ヴィランという存在がいまして、それを自分の個性を発揮して取り締まるのがヒーローなんです。で主人公はね、緑谷いづく、これデルに久しいと書くので通称デクというふうに呼ばれています。デクは能力が発現しない無個性だったんですが、平和の象徴とされるヒーローオールマイトに幼い頃から憧れていました。まあ、特別な能力がなくてもオールマイトのようなヒーローになるという夢を諦めきれない、そんなデクが努力に努力を重ねて偉大なヒーローを多く輩出してきた国立雄英高校の難関ヒーロー科に進学し、ヒーローへの道を歩み出すというのが基本的なストーリーなんです。
オールマイトって多分あの全能っていう、
ね、そうですね、オールマイティとか言いますけれども、はいね、オールマイトっていう、まあ、正義の味方ヒーローが出てくるんですけれども、うん、まあ、今回、原作者の堀越康平さんが創刊集とキャラクターの原案を手掛けた完全にオリジナルのストーリーなんですね。で実は最近私漫画もアニメもあんまりフォローしてなかったので主人公のデクたちがあまりにも成長していて驚いたんですけれども、うんうんうん、考えてみたら漫画の連載が始まってからちょうど10年、アニメも第7シーズンが放送中、そして映画も今回4作目、はい、まあ、置いてきぼりにされるのもしょうがないと思うんですけれどもね映画の世界ではすでにオールマイトがナンバーワンヒーローの座を退いて、うん、彼の意思はデクたち雄英高校のヒーロー化に受け継がれていた。で今回の映画はヒーローたちと敵のヴィランによる全面戦争が勃発して、その影響で荒廃した日本が舞台なんですね。突如現れた謎の男が自らをオールマイトに代わる新たな象徴、ダークマイトというふうに名乗るんです。
怖い。
これ姿形オールマイトとそっくりなんですが思想は全く違う、うん、自身の野望のために巨大な要塞に人々を次々と取り込んでいくんです。そんなダークマイトの傍らにはアンナと呼ばれる一人の少女が立っていました。アンナをお嬢様と呼びながらも命を狙う、そんな男が登場しまして、デクたちを巻き込んで大掛かりな戦闘が始まる、そんなストーリーなんです。
初心者もちょっと引き込まれました、はい、面白そうなストーリーです。
そうなんです。もう本当戦闘シーンで、ね、私が若かった頃からは信じられないくらいのクオリティで展開しますし、まあ、オカリナさんが人生の指針とまで言っていた名セリフも次々と出てきます。で主題歌はバウンディ、
いいですね、
ノリノリで見られる映画だと思います、はい、でこの僕のヒーローアカデミア、その凄さの源泉というのはね、超人的な能力も個性というふうに捉える独特の世界観だと思うんですよね。まあ、私も若い頃自分は何ができるのか、何が得意なのか、で自分の個性一体何なのか、もしかしたら何も持ってないんじゃないか、そんなふうに悶々としていました。で個性は自分のアイデンティティに直結するとても大切なものである一方で、それによって傷つく可能性も秘めている。そんな個性を大切にしているからこそ多くの人の胸を打つセリフも出てくるんだなと改めて感じるこの作品、はい、子どもたちだけでなく、まあ、私のように個性に悶々とすることの少なくなった大人の鑑賞にも耐えうると思います。ぜひ劇場でご覧ください。
今日ご紹介した風が吹くとき、そして僕のヒーローアカデミアザ・ムービー You are next、 岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん大太鼓判です
大太鼓判いただきました、
はい、
僕のヒーローアカデミアザ・ムービー You are next はポレポレシネマズいわき小名浜で、風が吹くときはマチポレいわきでご覧いただけます。詳しい上映時間はポレポレホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
では来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。
映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社 桜町不動産の提供でお送りしました。